皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。今日この夜この礼拝に来てくださったお一人一人を心から歓迎いたします。今日この場所には普段から教会に親しんでおられる方もいれば、今日は友人やそのご家族に誘われて、あるいはクリスマスの光に惹かれて初めて教会に来られたという方々もいらっしゃるかもしれません。本当に主の御名によってようこそいらしてくださいました。皆さんふと夜空を見上げてこんなことを思ったことはありませんか。この広い宇宙の中で自分は本当にちっぽけな存在である。誰か私のことを心から知っている人がいるのだろうかと、私の人生に関心を持っている人が本当にいるのだろうかという、その問い。今日私たちが読んだ聖書の物語の主人公、そのマリアもそうでありました。彼女は大きな都市ではなく田舎町に住むごく平凡な一人の少女でありました。誰もが注目しない、歴史の表舞台には出てこないような静かな人生を送っていました。ところがある日突然天使がやってきて彼女の名前を呼ぶのであります。マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、そのように聖書は語っています。神様は遠くにおられる方ではなく、今日ここに来られた皆さんお一人一人の名前をご存じておられ、また私たちの人生を導いてくださっている方であると教えられるのであります。私たちは偶然にこの場所に来たように思うかもしれませんが、実は私たちが私たちより私たちをよく知っておられるその神様が今夜皆さんにどうしても伝えたいということがあったために、皆さんもここまで招いてくださったのであります。その方が私たちを呼ばれるその理由は何であるんでしょうか。それは私たちの人生というものが私たちの思い通りにばかりはいかないからなんですね。私たちが計画し、また私たちが望んだその方向にうまく進まない時もあるためであります。一生懸命計画をし、また準備したのに予期せぬその雨風に見舞われることが人生にはあります。まあ、例えば私たちが大きな期待を胸に藤井さんを見に旅行に出かけたとします。ホテルも予約しルートも調べ、スケジュール もう完璧なんですね。まあ、最後の景色を見るぞというその意気込んで旅をしました。出発しました。ところがいざ到着してみると大雨で霧が立ち込めている。そうなればどんなに準備をしていたとしても雄大な富士山はおろか一寸先も見えなくなってしまうのであります。私たちの力ではどうにもできない天気のような人生には予期せぬ出来事が起こります。まあ、健康のこともそうなんですね。また家族のこと、また私たちのその将来のこともそうであります。私たちの計画通りにいかないことがあまりにも多いのではないでしょうか。どうして今こんなことが起きるのだろうかと、そのように立ち尽くしてしまう瞬間が誰にでもあります。マリアにも同じようにそのような瞬間が訪れました。彼女は結婚を控え、また幸せな未来を夢見る普通の少女でありました。ところがある日突然天使が現れて衝撃的なことを告げます。あなたは男の子を産みますと、その子は世界を救うイエスとなりますと、その子が生まれたらこの世の人々の罪を許すメシアである、その役割を果たしますと、そのようなことを話しました。マリアはその言葉を聞いて困惑したんですね。いえ、私はまだ結婚もしていないのに どうしてそんなことがありましょうか。これは本当に当然のことなんですね。もう当然の反応でありました。私たちも生きていれば到底理解できないことや常識では不可能に見える問題に直面することがあります。どうして私にこんなことがと問いかけたくなる時があります。マリアのその戸惑う問いかけに対して天使はこのように答えました。これは人の力によることではなく神の力があなたを包むからできることです。神にできないことは何一つありませんと、このように付けられたのであります。ここで用いられているその包むという言葉、これは単に上から押さえつけるという意味ではありません。元の言葉の意味をたどると、これはまるでその親鳥が雨風の吹く日に弱いひなを自分の翼で覆うような、優しく抱きしめるような、そんな状況を表す単語であります。あるいは寒くて暗い夜に震えている子供に温かいその毛布を肩まですっぽりと包み込んでくれるような、その保護と愛を意味する言葉であります。神様はマリアにこのように語りかけておられるんですね。マリアよ、あなたの力だけでこれを成し遂げなさいと言っているのではありません。あなたの力でどうにかしなさいと言っているのではなく、恐れることはありません。私の力が、私の愛が、その私の大きな翼となってあなたを包み込みますと、あなたを抱きしめますと、あなたはただ私の懐にいればよいのでありますと、そのように語っておられるのであります。皆さん、言葉というものは本当に不思議なものなんですね。言葉、同じ言葉でも誰が語ったか、また誰が言ったのかによって、その重みというものは全く変わるようなものであります。もし私が皆さんに、私が皆さんの人生を最後まで責任取りますと言ったら、皆さんはどうでしょうか。ただ笑って流すかもしれません。皆さんは何を言ってるんだと。それは私にはそんな力がないからなんですね。しかしもし一国の王や、また絶大な力を持つそのような存在が国を挙げて約束したならどうなんでしょうか。その権威と力を持って約束すれば、その言葉は現実を変える力を持つようになります。語った存在にそれを成し遂げる力があるからであります。聖書は先ほどヨハネによる福音書の御言葉でも読みましたけれども、神様がこの世界を言葉で創造されたと記しています。光あれと言われると光が生まれました。無から有を生み出されたその創造主が今マリアに、また私たち一人一人に同じように約束し、また語りかけておられるのであります。私の言葉だから大丈夫、私の言葉だから信じてよい、あなたの人生を私が支えようと、そのように神様が約束しておられるのであります。人の約束はどうなんでしょうか。時にはそれが叶う時もあれば、その約束が守れないような時もあるんですね。しかし世界を作られた方の約束にはそのような力があります。その方が守ると言われるなら、どんな試練も、またどんな恐れも私たちを傷つけることはできません。それは神様の翼のもとが一番安全な場所であるためなんですね。このあまりにも大きな提案の前で、マリアは最後にこのように告白しました。38節の御言葉で、お言葉通りに好みになりますように。これは単にもうなんとかもうどうにでもなれという、そういうように諦めたその言葉ではありません。私の頭では全ては理解できません。 しかしあなたが私を愛してなさることなら、あなたのその翼の陰に私の人生のすべてをあなたに委ねますと、私の心にお入りくださいというその信頼の告白であります。愛する皆様、誰かを愛する時のことを考えてみてください。私も結婚して7年経って初めて気づいたんですけれども、結婚する前、恋愛の時、私はアールグレイとそのマカロンが好きだというような話をしたら、今の妻も、ああ、本当って、私もアールグレイとマカロンが好きって言って、ああ、本当かって言って、でもその後、一回もマカロンを買ったことを見たことがないんですね。あんたはマカロンが好きって言ってたんじゃないのって言ったら、後からなって、いや私はマカロンなんて大嫌いだよって言って、私が一回も買ったこと見たことないでしょって言われて、ああ本当かって、でもあんたはそんな言ってたんじゃないのって言ったら、まああの時はねって、そんなことを言われたことがありますけれども、皆さんどうなんでしょうか。誰かを愛する時のこと、本当に相手の未来を全て検証して、相手がこのような計画を持ってこのように成し遂げるから、そのことを見てからその人を愛し、また結婚する人はいないんですね。その人を本当に愛するために、また心を開いてその方を受け入れて、前が見えなくても確かなものがなくても共に愛し合って未来を築いていくのが結婚ではないのでしょうか。その人を信じるからこそ人生を共にしようと決断するのであります。私たちの信仰も同じなんですね。神様を信じるというものは難しい、その神学の知識を全て知ることではありません。私を作り、また私の名前を知り、私が何で悲しんでいるのか、何で悩んでいるのか、何で恐れているのか、どんな悩みを抱えているのか、しかし私のことをよく知っておられる方、私たちがどんなことを行ったとしても私たちをそのまんま受け入れてくださる、その方の愛を信頼して心の扉を開くことであります。マリアが心を開いたとき、彼女を通して世界を救う主イエス・キリストがこの世に来られました。彼女のこの小さな信頼が暗闇の中に光を灯したのであります。この聖なる夜にイエス様は私たちの心の扉の外でトントンとノックをしておられます。もし今人生の天気が優れなくて、また先が見えなくて不安な方がいらっしゃるのでしょうか。あるいは一人で背負う荷物が重くて寒さや孤独を感じている方がいらっしゃるのでしょうか。今夜マリアのように心の中でこのように告白してみてはどうでしょうか。神様、もしあなたがおられるなら、本当に私の名前を知っておられるのであれば、あなたのその温かい愛の翼で私の心を包んでください。私の心に光として来てください。皆さんがそのように心を開くとき、2000年前にマリアに臨んだその誠の平和、そして喜び、その感謝が今日皆さんの心の中に最も美しい現実となって訪れると約束されるのであります。ではメッセージに続いて、共に光を分かち合うキャンドルサービスを行いたいと思います。